5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 今日はですね、蝶々の中でもモンシロチョウの仲間の、これまた住み分けの話なんだけど、繁殖干渉がね、どう効いてくるか説明したいと思います。
お願いします。
一番有名っていうか身近な蝶々はモンシロチョウじゃない？モンシロチョウ、
ヒヤヒヤ飛んでますね、うん、そこら中に。
幼虫何食べるかわかる？
アブラナ科の植物です。
の中でも
キャベツ、
まあキャベツだね、はい、畑とか、まあその野菜だけじゃなくて野外のね、アブラナ科の雑草も食べてるんやけど、まあなんていうかな、日当たりのいいところに生える。
ああそうですね、日当たりいいところにヒラヒラしてるイメージあります、うん、
アブラナ科の植物、それがモンシロチョウ。似たような種類でもう2種類いて、それがスジグロシロチョウとエゾスジグロシロチョウと呼ばれるやつがいるんですけど、まあ3種類というか、まあメインはスジグロとエゾの話をするけど、
モンシロチョウ関係ないですね。
モンシロチョウはちょっと出だしにどういう餌を食べて、まあ、あとは天敵との関係がこの3種類は面白いんだけど、モンシロチョウはなんかこうキャベツに卵を産みますと、であったかいところで成長して、あったかいとこう成長が早まるじゃないですか。
ああ、はい、
昆虫って、はい、だからわーってこう幼虫の成長スピードも早いんだけど、寄生バチにバンバン寄生される、うん、
バンバンですか？
だから青虫コマユバチだっけ、よくさ、
あいますね、青虫コマユバチ。
小学生がキャベツで、はい、モンシロチョウの幼虫見つけて、
小学校とか
に飼育しました、さなぎになりました、でさなぎになれないやつはなんか蜂が出てきました。
そうです、
はい、ちょっとショックじゃない？い
や僕もそう、小学校の頃に育ったことがあるんですよ。
ある、
モンシロチョウキャベツをせっせっせっせと与えてさなぎになって、でこう次の日生まれるかなみたいな、で毎日過ごしたらブーって音がして見たらこう蜂が入ってて、まあその時はめちゃめちゃ衝撃的ですね。結局そうお父さんが危ないからってこう逃がしてくれたんですけど、めちゃめちゃ印象的ですね、昆虫面白いなって思いました、
ね、で蝶々ってね、アゲハチョウにもそういう寄生バチがいるしよく来るんだけど、はい、モンシロチョウは特によく来るでモンシロチョウどうしてるかっていうと、もう早く成長すると、幼虫の時に寄生バチがこうプツッと針を差し込んで卵を産むんで、もう彼らが寄生バチが来る前に成長しちゃって、
は
い、羽化したモンシロチョウの成長はどうするかっていうと、別の場所にこう分散するというか、寄生バチがだんだん寄ってくるわけ、キャベツ畑。
どういうのを感じ取って
きてるんですか？どうだろう、例えば幼虫が葉っぱを食べるじゃない、で葉っぱと幼虫の唾液とかが混ざって匂いとか、
でそれを特別感知するセンサーみたいなのを持ってて、うん、でこうある一定の量みたいになると、うん、なんかちょっと匂ってきたなあいつからみたいな感じで、おおるやないかちゅうこんで、
どんどん寄生バチが寄ってくるから、モンシロチョウは逃げる、
逃げます、
でまた新しい場所で卵産んでどんどん増えると、
あ、はいはい、
っていうのがモンシロチョウの生活、逃げれば勝ちのモンシロチョウらしいんだけど、じゃあスジグロシロチョウはどういう生活をしてるかというと、スジグロシロチョウはちょっと対照的に同じアブラナ科の植物なんだけど、ちょっと薄暗い環境にいるのね。森の中って感じじゃないんだけど、林の縁、林縁とかそんな感じでのところに生息していて、
じゃあ落とすとモンシロチョウよりかは成長スピードが
まあちょっと遅い、でまあ普通くらいで、結構その葉っぱ、まあ、種付け花とか犬がらしとかそういう植物らしいんだけど、葉っぱのその幼虫の成長にとっての葉っぱの質クオリティは結構いいと、幼虫の成長には適した餌なんだけど、
あ、はい、
逆にまあやっぱ寄生バチは来るわけよ、葉っぱを食べて匂いが出て、寄生バチ、
キャベツじゃなくても、
キャベツじゃなくても来るんだけど、スジグロシロチョウは寄生されても一種の免疫反応みたいな感じだけど、幼虫の体内に蜂が卵を産むじゃん、でそれを血球包囲作用っていうんだけど、血球でこう蜂の卵を孵化しないように、まあ、免疫反応みたいな感じで
やる、そんなあるんすね、
それでしのいでるとっていうのがスジグロシロチョウ。
すごいですね、
結構すごいよね、
すごいですね。
でもう一種類がエゾスジグロシロチョウで、3種類目、これちょっと珍しくて山に行かないとあんまりいない。
あ、
スジグロシロチョウは割とこう平地のちょっと薄暗いところにいるんだけど、エゾスジグロシロチョウはやや珍しいと。でしかも最近はヤマトスジグロシロチョウって呼ばれるようになって、 ちょっとややこしいんだけど、
もうややこしいですね。
でしかも北海道には蝦夷筋黒白蝶と大和筋黒白蝶が両方いる状態になってるんだけど、うん、ややこしいんでちょっと今回のトークでは蝦夷と統一するけど、図鑑では最近大和って書いてあるんだけど、で蝦夷はハタザオの仲間の植物を食べてる。でこれもアブラナ科のグループなんだけど、はい、その中でもハタザオっていう背丈が低いというか、あんまりこう植物が伸びないわけ。こう地面にベターっといってる感じ。でそうすると春夏とかになってくると周りのこう草がもしゃもしゃ生えてくる。
そうですね、ファッファ茂ってきます、ね、
うん、茂ってきてその中に生えてる感じで、このハタザオ、まあいろんな種類があるけど、蝦夷筋黒白蝶が食べている植物は面白いことに、その植物の栄養的な質があんまり高くないと、幼虫にとって。
ハタザオがそんな適してないと、う
ん、あんまりね。
あ、
例えば食べて死ぬわけじゃもちろんないけど、蝦夷筋黒白蝶の幼虫にとっても他の種類の例えばキャベツとかアブラナ科植物与えた方がいいわけ。
あ、
まあ、ここでもあの代用食っていうかね、
うん、
代替餌の話なんだけど、ポテンシャルとして食べられる餌の種類と野外で実際に使っている餌っていうのはやっぱ違うわけ、うん、ちょっとズレがあるわけよ。
波とクリサキの話、
そう、テントウムシもそうだったし、そういうことがよく昆虫であるのね。蝦夷筋黒白蝶はなんで餌としてはあんまり美味しくないのにハタザオを好んで使っているかというと、一つの答えがあんまり天敵から狙われないらしい。
ハタザオ食べてると、
なんでかというと周りに葉っぱがもしゃもしゃしてくると、そうすると天敵がね、なんか探索できなくなるらしい。キャベツみたいに日の当たる環境でこう幼虫がドテンと日光浴してれば、はい、もう寄生蜂にこうウェルカムなんだけどハタザオはもうちょっと もしゃもしゃしてて、視覚的にもっていうか寄生蜂がこうあんまりうまく探せないような環境にいると。モンシロチョウの仲間の住み分けはその大崎さんっていう、まあ、僕のお世話になった先生の一人ですけど、
うん、
がずっとライフワークで調べていて、まあ、癖のある人ではあるんですけども、で大崎さんがやったこう巧妙な実験としては、ハタザオのこう周りにワシャワシャと葉っぱが生えてるって言って、はいはい、それをこう草刈りしたらしい。
お
シャシャシャと
全部、うん、じゃあハタザオが浮き彫りになっちゃう。
そうそう、浮き彫りになって丸裸になって、
恥ずかしい。
でどうなったかというと、やっぱ寄生されちゃう。
あ、じゃあやっぱその周りの草が、うん、そのバリケードに、
そうバリケードね、
いいよ
ね。でそういうのがあって、結局どういうことかというと、ハタザオは幼虫の成長にとって栄養的なクオリティは低いんだけど、天敵から逃れることができると、はい、だから蝦夷筋黒白蝶にとってはまあいい餌、
にとってはいい餌ってことですね、うん、栄養面じゃなくて総合的な面でいい餌ってことですね。
そう、
あ、おもろいですね。
だから、スジグロシロチョウはやや薄暗い環境にいて、蝦夷スジグロシロチョウはハタザオを使ってるみたいな、その種類によって植物の質と天敵に対するこう防御の仕方が変わってて、はい、それで住み分けが起こっているんだっていうのが30年前くらいの結論。
あ、
そういう研究が当時はすごい注目されて、っていうのもやっぱり競争の話したけど、資源をめぐる、餌をめぐる競争はないって言ったじゃない。特に葉っぱを食べる幼虫だと葉っぱって余ってるのよ。
バチバチ余ってます、
ね、アブラナ科の植物もそうで、モンシロチョウとかスジグロチョウチョウいるんだけど食べ尽くすことはないわけだから、餌がなくなって住み分けしてるわけじゃない。じゃあなんで住み分けしてるかっていうと、
はい、
そこに天敵っていう軸を入れたわけ。天敵から逃れやすいかどうかみたいのを考えると、現状の住み分け説明できますよねっていうのが30年くらい前の話。ただでそれ結構綺麗なストーリーだから、
いや綺麗でしたよ、
すごい有名な研究なんだけど、ちょっと待てよと、ちょっとそれだけじゃ説明できないんじゃないっていう。餌の質もいいし規制もされないし、そういうスーパー食草っていうのがあれば、はい、じゃあどうなるんかっていう話で、でそれがないんだけどやってきたというかたまたまなんやけど、その外来種として北海道にキレハイヌガラシっていう、まあ、アブラナ科の植物なんだけど、それが1900何年くらいかな、
外来種が
50年くらい前に入ってきたと。でそのキレハイヌガラシっていうのは蝶々の幼虫の成長にとって優れていると、栄養的にすごいクオリティが良くて、かつ天敵の寄生蜂が なんか探しにくい、まあ、わしゃわしゃしたような構造をしてるらしい。
ああ、じゃあもうどっちがどっち言うてた時に現れた、どっちも行きますね。
スーパーなの。
スーパー。
だったら、江戸筋黒白蝶も筋黒白蝶も、どっちの種類の蝶々にとってもいい餌なの。
そうですね。
だからどっちの種類も使いたいじゃない。
使いたいですね。
だけど、なんか最初どっちの種類も使ってたんだって。外来種がわーってやってきました。で、蝶々からしてみたら、あ、新しい油の中の植物や。で卵を産みましょうみたいな感じでなってたんだけど、やがてどうなったかというと、エゾしか使わなくなったんだ。エゾは産んでるけど、はい、筋黒白蝶はちょっと遠慮したらしい。
遠慮したんですか。最初は2ついたけど、結局1匹になった。ゾウリムシと同じです
ね。おお、そんな感じね。それ誰が調べてたかというと、切れ葉犬ガラシがこう何十年か前に入ってきて、別にそれは大崎さん自身が調べたんじゃなくて、北海道大学の大学院生が、まあ、当時ね、研究としてこういった外来種の植物が入ってきたと、じゃあそれを食べる蝶々はどういうふうな行動を示すんだろうみたいな感じで調べてたと。 4,50 年前に。当時のその研究っていうのは別に繁殖干渉とか全然関係ないよ。生態学ではあったと思うけど、面白そうだから外来種の研究始めましたと。でも今このモンシロチョウの仲間の住み分けの研究を考えると、スーパー食草っていうことで、エゾスジグロシロチョウがなんかスジグロシロチョウに勝ったみたいな、そんな感じで ね、
残った方が多分勝ったんでしょ
う、うん、じゃあ何に勝ったんやっていう話で、天敵っていう軸ももう使っちゃったし、餌をめぐる競争もなさそうだと。ってことはやっぱ繁殖干渉
になって、出てきましたね。
でこれがでももう最近っていうか、まあ10年くらい前の話で、最近になって実験をしましたと。でやってることは同じで、まあ蝶々飛ぶから、ちょっと大きめの網室っていうの、ケージの中にスジグロシロチョウの成虫とエゾスジグロシロチョウの成虫を入れました、何が起きますかみたいな感じでやったんだけど、これも面白いことに2種類はやっぱ交尾はできないらしい。アズキゾウムシの実験とちょっと似てるんだけど、交尾ってやっぱあんまり、蝶々好きな人って結構いるんだけど、あんまり観察されてないの、主観交尾ね。で雑種もできてなさそうなの、あんまり。やっぱ交尾はしないんだけど、オスがメスにこう必要にちょっかいを出すというか、追いかけ回す。
あ、はいはい。
で蝶々って結構なんかしつこいのよ。
野外でも結構見ますよね。
見るでしょ。
なんかやってますね、ナンパみたいな。
そうそう、ナンパなの。あれ追いかけ回してメスは嫌がってるのよ。
かなり嫌がってますね。
メスは何したいかというと、自分で花の蜜とか栄養を取って卵を産みたいのよ。
そうですね。
でもそれはオスがいると時間のロスとか、
ドジャマっすね。
ドジャマなんです。エネルギーロスになる。
そうですね。
それがエゾスジグロシロチョウのオスはスジグロシロチョウのメスに結構行くらしい。だけど逆にスジグロシロチョウのオスはエゾのメスにはあんまり
行かない。ああ、これどっかに聞いた。
これもどっかで、もうこういう話ばっかなのよ。テントウムシにしろ、蝶々にしろ、そう、アズキゾウムシにしろ。でそうするとなんかすごい非対称じゃない。で一緒にすると、スジグロシロチョウのメスはあんまり卵をこう産む余裕がなくなる。
エゾスジグロチョウからナンパされますか、
邪魔されるから、
はい、
そう。だけど逆にエゾスジグロシロチョウのメスはそんなに影響を受けない
と。はい、そうですね。
でそれがなんでかっていうのは、はい、いまいち分かってない部分もある。なんでそんなこう好みが非対称一方方向になるかっていうと、まあ一つはスジグロシロチョウの方が一回りでかいのね、エゾより。ででかいメスって卵をたくさん産めるから、オスにとっても価値が高いと、まあ、思っちゃうわけなんだけど、まあエゾからしてみたらスジグロはもう別の種類のメスだから卵を産めないんだけど、交尾できないし卵も産めないんだけど、やっぱ勘違いしちゃって見分けつかないからガンガンいっちゃう。
願い下げですね。
願い下げなの。で逆はあんまないみたいな、
ね、あ、ちっちゃいですもんね、うん、だからそのちっちゃい方にはいかない
と、ね、一つのね理由としてはそうなんだけど、
あ、
はい、まあ、結果としてはエゾが有利でスジグロが不利、繁殖干渉においてはね。でそれが北海道でスーパー食草がキレハイ犬ガラシが入ってきた時に、やがてはエゾが独占したと、そういう結果につながってるんじゃないかなっていうのが、繁殖干渉を考えるとそういうストーリーがあって、まあ、それがもう本当最近に論文になったような結果ですけどね。
それにあれですね、その外来種が入ってこなければ 分かんなかった謎かもしれない。
そう、それが面白いよね。
それは面白いですね。
でしかも外来種に対する蝶々の適応を調べてた人は全く繁殖干渉とは別ラインなの
よ。いやそこがこう絡んでくるというかリンクしてくる
という か、最近になってリンクしたわけ。
あ
だからその研究何のためにやってるかとか何の役に立つかって、
あなんかそう喋ってましたね、2回目か何か1回目か、
そう、そういうのをちょっと伝えたいのっていうのがあって、あ自分自身でも目的が分かんないわけよ。例えばミドリシジミのマニア、アマチュアは、アマチュア愛好家の皆さんは綺麗な標本が作りたいから、
そうですね、
ミドリシジミの幼虫の生活史を解明していったわけ、
はい、関係のなさで言うと今回の日じゃないです、
ね、日じゃないでしょでもそういうのが後々になって科学の別の文脈ですごい役立つこともあると、
はい、
だから何の役に立ちますかとか結構質問自体がナンセンスな場合もあるっていうこと。だからもうこう真摯にねいいデータ取って研究するっていうのが重要かなと思っています。
そういう考え方もある
ってことですね。はい、今日はねその日本に生息するモンシロチョウの仲間ね、まあ3種類くらいいるんだけどそれのお話でしたけど、同じようなパターンがヨーロッパに生息する、まあ、同じシロチョウ科のヒメシロチョウっていうグループがいて、まあ、日本にも2種類いるんだけど、ヒメシロチョウの住み分け、これもねジェネラリストとスペシャリストがいて、
お
なんか栗崎テントウと波テントウみたいなペアみたいな感じなんだけど、それの住み分けにも結構繁殖干渉が効いてるんじゃないかなっていう論文が出てます。
だからナウイです
ね。ナウイでしょ。だから日本のモンシロチョウのグループ、ヨーロッパのヒメシロチョウのグループで、ね、場所と種類グループは違うんだけど似たようなパターン現象が起きてると、うん、でそれこそテントウムシとか考えると、テントウムシは葉っぱ食べるやつじゃなくてアブラムシ食べるから肉食者だよね。そういった栄養段階は違うけど住み分けのメカニズムは同じ繁殖干渉っていうね一つの現象で説明できるかもしれないということで、
うん、
面白いかなと思ってます、
うん、面白いですね。
はい、ということでその今日は蝶々の住み分けの話でしたけど、
はい、
今回紹介したモンシロチョウの仲間のお話はですね、去年出た博士の愛した地味な昆虫というですねこの本に、まあ、大崎さん自身が一章書いてくれて、まあ、僕のテントウムシの話も分かりやすく岩波ジュニア新書ということで、まあ、中高生向けのね本ということで、まあ、分かりやすく、
そうですね、僕もさーっと読ませていただきましたけど、うん、分かりやすかったと思います、う
ん、まあ、大崎さんの文章はそんな分かりやすくないんですけどあの分かりやすく書けませんっていう、
あ、難しい内容を扱っているってことですね。
そうそう、そういう人だったらしいんですけど、だからねその専門家の方も含めて興味あればぜひ読んでほしいと思ってます、
はい、
では今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。